はい、すいません、バタバタと今の挨拶は時間稼ぎのためにさせてもらったんですけど、今日も、ですね、共に礼拝できる恵みを感謝したいと思います。で、メッセージですね、早速始めていきたいと思うんですけど、今年時の声を上げようっていうテーマですね、みんなでやっていこうということで、後ろにも出てます。で、高瀬先生がですね、メッセージの中で本当に主権について、メッセージしましたね。私たちの主権、またこの国も含めて本当にあらゆる主権は神様のものだよっていうメッセージを、してたかと思うんですけど、今日はですね、またそこからちょっと、進んで、王っていうものに注目してですね、王様ですね、メッセージを、させていただきたいと思います。で、人生の王はっていうタイトルで、なんかちょっとインテリ風なタイトルにしちゃいましたけど、そうでもないですね。はい、メッセージしていきたいと思います。一言お祈りします。神様、感謝します。今日も、共に礼拝できる恵みありがとうございます。あなたが語る言葉があって、私たちが変えるべきことがあります。私たちが変わるべき信仰の部分があります。どうか今日それをあなたが私に教えてくださいますように、どうかお願いします。これからの時も祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、ということで早速メッセージに入っていきたいんですけど、聖書に出てくる人物で誰が好きですかっていう質問をすると、まあ大体の人がペテロ、パウロ、ダビデのどれかに当てはまるんじゃないかなと思います。大体ですよ。別にそこでマニアックな答えを言う人もいると思うんですけど、まあ大体ダビデとかですね、出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、ダビデって誰かっていうと、イスラエルの中ですごい有名な王様ですよね。クリスチャンじゃなくても、聖書読んだことがなくても知ってます。全裸の像をね、誰もが学校で習うわけですから、ダビデっていう人についてはみんな知ってるわけです。で、イスラエルっていうと、そのダビデ王がいたので、王国とか王様がいたっていうイメージが、まあ、強いんじゃないかなと思うんですけど、ただ旧約聖書を読んでみると、実は、まあ、長い間イスラエルには別にもともと王様っていうのがいなかったことがわかるんですね。これだけ、ダビデ王っていう有名な存在がいるけれども、まあ、意外と王様がいた期間っていうのは、だいぶ後になってからっていうことが、わかります。で、今日ですね、最初の王が現れるきっかけになった場所を、共に見てですね、その王っていう存在について、考えていきたいなと思うんです。で、今日の聖書の箇所はですね、第一サムエル記の8章、ちょっと何箇所か同じところの周辺から開くんですけど、第一サムエル8章の19から22節、まず、一緒にお読みしたいなと思っています。第一サムエル記の8章の19節から、22節ですね。前にも出るので、私と皆さんで交互に、読んでいきたいと思います。サムエル記第1の8章19節から、それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った、いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。サムエルはこの民の言うことをすべて聞いて、それを主の耳に入れた。はい、ありがとうございます。これがイスラエルに最初に王様っていう存在が現れるきっかけになった場面、ちょっと短く切り取ったんですけど、なんですね。で、どんな時代かっていうと、だいたい紀元前1000年頃でした。で、日本は縄文時代がやっと終わろうとする頃なんですね。で、中国は3つ目の王朝だって言われてる周っていう国、まあ誰も知らないですよね。僕は世界史を高校で取った時にですね、中国の歴代王朝を歌で覚えさせられるっていうテストがあって言えるんですけど、殷周東周、ん？違いますね。殷周東周、あ、そうですね。すぐ来るんでしょ、殷周で。で、その前に伝説の国っていうかっていうのがあるって、まあどうでもいいんですけど。まあともかく、すごい初期ですね、中国は。 で、あのギリシャだとなんか歴史の中でも詳細が分かんない暗黒時代って呼ばれる時代だったんですって。紀元前1000年ぐらいで、この時イスラエルのリーダーとして立っていたのは、このサムエル記のタイトルにもなってるサムエルっていう偉大な預言者でした。で、このサムエルは神様の声を聞く人がほとんどいなかった、その声が稀だった、そのような時代の中にあって、神様の声を正しく聞いて、そして、この国を導いていった素晴らしい人なんですね。で、ただこのサムエルなんですけども、年齢を重ねていくと国の中で、問題とかに対処する役割を、息子たちに任せるわけです。で、この息子がとんでもない賄賂を取るようなしょうもない人たちだったので、また同時にこの時代にイスラエルの中にアモン人っていう別の民からの脅威、なんか攻めてこられるかもしれないっていう脅威があった中で、この場面っていうところなんです。で、そんな時にイスラエルの人たちはずっと王様っていう存在がいなかったんだけれども、ここで王っていうものを求め始めるわけなんですね。で、あの人間の歴史を見ると、別に聖書に限らず必ず王っていうものって存在してますよね。また王じゃなくても王みたいな存在、あの定義とかがいろいろあるんであれですけど、大統領とか首相とか皇帝とか、そういうものも、大きく言えば王に近いものっていうふうに考えることができるんじゃないかなっていうふうに言われます。なので王っていうのは人間の歴史の中で切っても切り離せない関係だっていうことがわかりますね。で、エジプトだとファラオっていうのがいて、で、ローマだったら皇帝がいて、で、遠い昔の遥か彼方の銀河系ではパルパティーンっていうですね、皇帝がいるんです。スターウォーズの話なんですけどすいません、僕はあれ歴史の映画だと思って見てるんで、あれは事実なんですが、それはいいでしょうで、人間は王様を無意識に常に求めてるんですね。いつの時代の人も、すごい昔の人も、今暮らしている現代の私たちも、王または王に近しい存在っていうのをどこか求めてるということがわかります。で、今日は私たちの心が無意識に求めている王の性質について、この箇所から一緒に考えていきたいなというふうに思います。で、さっき読んだところでですね、イスラエルの人たちのセリフがあります。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。この言葉から3つですね、私たちが求めている王様の性質、これはクリスチャンだろうがクリスチャンでなかろうが関係なく無意識に求めている、それを3つ、今日学んでいきたいなと思います。まず1つ目、私たちはどんな王を求めているんでしょうか。1つ目は裁いてくれる王です。この20節の最初のところ、私たちの王が私たちを裁きっていうふうに書いてますね。裁いてくれる王っていうのを私たちは求めてるんですね。ただしなんとなく分かりづらいじゃないですか。裁いてくれる人を求めてるって、なんかすごいいじめられたい人なのかなってパッと見に思っちゃうんですけど、そういうわけではないですね。で、裁きっていうのはいわゆる、言い換えれば正しい判断っていうことができます。裁判とかもそうですね。正しく裁判の判断をするっていうことが求められるので、裁きっていうのは正しい判断っていうことと言えると思います。で、これは私たちの人生に必ず必要なものだと言えます。どうしてかというと、私たちの人生ではよく判断が難しい、何が正しいんだろう、何が悪いんだろうって分からなくなることが多々あるからなんですね。単純に選択するっていうよりも、正解は何か、何が正しいことで私のするべきことなのかっていうのは、私たち本質的に誰もが求めているものじゃないかなというふうに思います。だから裁判の判決が出たときに、いやー、ああいう判決は出たけど自分はっていうふうにニュースを見て思う方がいたり、こんなことをしたのにこの人はこれだけの刑で済むんですかっていうふうに思ったりするわけです。だから一平がどうなるか皆さん気になるじゃないですか。どういう裁かれ方を一平はするんだろうって皆さん思ってると思いますけど、それも
うっすら皆さんのうちに何か正しい裁きっていうのを求めてる頃があるからですね。まあ、一平どうなるかわからないですけど。で、実はこれって私たちの義、正しさの基準を明らかにするものなんですね。正しいのか正しくないのか、それを明確にするものが裁きなんです。そしてこれは私たちの人生、生き方、そして私たちの思想に大きな影響を与えてしまいます。だから何が正しいかっていうふうに知ること、正しいものが何かを求めることによって私たちの人格もアイデンティティも作られているって言っても過言ではないんですね。そして何が正しいのかっていうのを全ての人が求めて生きている、うっすらとですね。いつも何が正しいんだろうって考えてるってよりは、無意識のうちに私たちは何が正しいのかっていうのを問い続けて生きているものではないかなと思うんです。で、僕もですね、仕事するときによく考えることがあってですね。で、僕の、仕事って法律の範囲内でしかできないんですよ。当たり前なんですけど、特に法律の範囲内なんです。罰則があるなしに限らず、あ、そんな法律あるんだって。皆さん駐車場法っていう法律知ってます？知らないですよね。駐車場を作る時の法律があるんですよ。出口何メーター以内ダメとか。でもそんな法律にも僕の仕事は全て制限されていくわけです。あと道路法とかね、いろいろあるんですけど。で、これは犯罪とかそういう問題じゃなくて、まあ、法律の中で僕は仕事をしなければいけないんですけど、時々感情としては、いや、これ本当に正しいのかなって思うことが、まあ、よくあるわけなんです。で、相手の人も、いやいや、こんなのこっちの方がいいに決まってるじゃないですかって言うんですけど、でも僕は法律の中でしか仕事はできないので、いや、確かにそうだけどな、できないです。っていうことが、まあ、よくあるんです。で、何が正しいんだろうっていうのを、こんな小さな仕事の中でも考えることがあるんです。でも同じように人生観とか、もっと深い、もっと大きなテーマの中で皆さんはきっとどこかで何が正しいのかっていうことを迷ったり、悩んだり、またそれを無意識について考える時間があるんじゃないかなと思うんです。そして私たちはその時に裁いてくれる存在、何が正しいのかを示してくれる存在っていうのを求めて生きているわけなんですね。一つ目、私たちが求めている存在、それは私たちを裁くそのような王です。続いて二つ目ですね。二つ目、私たちが求めている王っていうのは、先に立ってくれる王です。20節の中段ありますね。王が私たちの先に立って出陣しっていうふうに書いてます。こういう王をイスラエルの人は求めてました。先に立ってくれる王を求めてたですね。で、先に立ってくれる存在、要はどこに進んでいくべきなのかを示してくれる存在っていうのも私たちの人生には必要なんですね。なぜなら私たちの人生は旅みたいなものだからです。で、この人生の旅っていうのはすごく迷いやすいなって思うんです。誰も Google マップ通りに行くこともできないし、何か検索して何百メートル先右とか、そんなものもないですね。誰も導いてくれない、誰も分かんない、何年先にここへいればいいっていうものも分からない、それが人生じゃないかなと思います。なので私たちはそんな自分の人生の先に立って進んでくれる存在っていうのを無意識のうちに求めてるわけなんですね。誰か私の先に立ってくれたら、誰か私のこの旅に道筋をつけてくれたら、それを誰しもが求めてる、ということです。で、たまに大学生とかの時だとですね、あ、何々先輩マジすごいからとか、何々さんっていう謎の社会人、この人本当すごい人だからとか、そういう話よく聞くんですよ。いや、どこで見つけたそのおじさんっていう人も連れてくることあるんですけど、で、この人についてったら間違いないからとか、この人のやり方とか、この人の元で勉強したらもう間違いないからみたいな、マルチ商法まがいのですね、ことよく聞くんじゃないかなと思います。大学生の人気をつけてほしいんですけど。で、SNS を見れば、なんか華々しい生活を載せて、月何円稼ぐ方法を教えますとか、なんか成功の秘訣を教えますとか、メンタル改善するにはこうとか、この時代で強く生きるためにはとか、 銀座の母とかいろいろあるじゃないですか、広告を見ると。でもあれ広告で成り立ってるっていうことはみんな求めてるんです。何か自分の人生に道筋が欲しい、何か自分の人生を先に立って導いてくれるそんな存在が欲しいってみんな思ってるからなんですね。だから銀座の母はもう何年いるかわからないし名前も知らないですけど永遠にいるわけです。なんでかっていうと人生という旅に迷ってるからですね。どこに進むべきなのかがわからないから。それは誰しもが道を示してくれる存在、つまり先に立ってくれる王を求めてるっていうことなんですね。二つ目は人生の先に立ってくれる王でした。で、三つ目です。私たちが求めている王、それは戦ってくれる王ですね。戦ってくれる王、20節の最後ですね。私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。イスラエルの民は自分たちのために戦ってくれる王様を求めてたということがわかるんですけども、そうです、人生は本当に戦いの連続だなっていうふうに思います。なんでこんなに戦わなきゃいけないのかなっていうぐらいなんか永遠に戦ってる感じをする時もあるんじゃないかなと思うんです。またそんな戦いが続いている中で疲れてしまったとか、なんだか自分はもうダメかもしれないとか絶望してしまうことがあるわけですね。で、仕事の中で戦いがあるでしょうし、学校の中で戦いがあるでしょうし、家庭の中でもしかしたら戦いがあるかもしれないし、時には自分自身の中で戦いがあるかもしれません。で、そんな時に私たちは自分のために戦ってくれる存在がいたらなというふうにそのような存在を求める、わけですね。で、またちょっと仕事の話に戻るんですけど、まあ、さっき言った通り、僕法律の中でしか仕事できないんですって基本回答せざるを得ないんですけど、時にたまにそれでもわーってなることがあるんです。電話とかでどうにもなんない、こいつどうにもなんないなって思う時もこの方ですねあるんですけど、でも僕はちゃんと根拠があるんですよ。いや、もう自分のできる範囲はもう明確に決まってるからできないんです。で、そしたら大体ですね、2つ上ぐらいの上司に相手のなんか偉い人とか録音ここ切ってもらったらから連絡がかかってくるんです。うちので、そしたら佐竹くんってこういうのを何々先生が言ってるんだけどって言ってくるんです。で、まあ、そうなんですかって、でもいや僕の中ではちゃんとこれってこうこうこうなんでこれはできないですよって、これちゃんと言わないとダメですよって言うんですね。そして、まあ、上司の人は、まあ、分かったと、じゃあ自分から言っとくからって言って電話して、で僕が横で聞き耳立ててると、最初のうちはいやこうかだからダメなんですって言って、ああ言ってくれたな、うんダメなん、うん、ああはいとか言ってだんだんトーンダウンしていくんですよ。で最後スッて電話を置いて、ちょっと佐竹くんやっぱできないかなってなってくれるんです。もうだから言ったじゃんって、僕のために戦ってくれるやつはいないのかって思うんですね。もしこの時もう意地でもちゃんとこの部下のね意見を伝えようっていうガッツのある人だったら、まあ、一緒に戦ってくれるなって思うんですけど、ああもう飲まれちゃった長いものに巻かれるタイプだこの人っていう風になってしまうわけですね。でも仕事以外だって同じようなことが皆さんあるじゃないですか。ああ仲間がいたらな、自分のために戦ってくれる人いたらな、自分の心分かって一緒に戦ってくれる存在欲しいなって、これは仕事をしてようがそうであるまいがそれぞれの置かれた場所で絶対にある葛藤なんです。だから私たちは無意識のうちに自分のために戦ってくれる王っていう存在を求めているわけですね。3つ分かち合いました。1つ目は、裁いてくれる王、2つ目は先に立ってくれる王、3つ目は自分のために戦ってくれる王ですね。で、これですね、私たちみんな求めてると思うんですし、クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもみんな実は求めてることなんですね。で、イスラエルの人たちも私たちと同じようにそんな王様欲しいなってサムエルに 言ったわけですね。でもよく考えてみると、聖書を知っている方は特にわかるかなと思うんですけど、イスラエルの民は確かに王様っていう存在はそれまでいなかったんですけど、限りなく王様であった存在っていたはずなんですね、イスラエルの中に。それは誰かっていうと神様なんです。サメル記第1の12章の12節、前に出るのでちょっと一緒にお読みしましょうか。じゃあせーので一斉に読みましょう。せーの。あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かって来るのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。はい、そうです。ここに書いてます。あなた方の神主、神様があなた方の王なのにってサムエルは、言ったわけですね。主っていうのは神様のことですけども、これはまあ実際に王を立てた後にサムエルが語った言葉だったんですけど、そうなんです、神様が王だったんです。イスラエルの神様こそがこの民の王として立たれている方だったんです。でもイスラエルの人たちは神様ではないものに王として求める、その性質、先ほど分かち合った3つを神様以外のものに見出そうとした、神様以外のものからそれをもらおうとしてたっていうことが分かります。でなぜかそれは実感がなかったからなんですね。神様が実は自分の求める全てを持ってるのに、神様が王である存在なのに、でもなんだか自分の中には実感がない。神様って本当に裁く方なのか、神様は本当に自分の先に立ってくれる方なのか、神様は果たして自分たちと一緒に戦ってくれてるのかな、そのような実感のなさがこのイスラエルの民のうちにはあったわけなんですね。でもこれって実は私たちにも同じことが言えるわけです。私たちもこの王の性質っていうのを神様以外のものに求めやすい、神様以外のものにその性質を見出すことが多い、それが私たち人間なんですね。実体があるとか直接的に見れるとか、神様よりもそういうふうに感じれるっていう存在を私たちは王として自分の人生に迎えてしまってるっていうことなんですね。しかし神様ではないものが王となったらじゃあどうなるのかというと、そこについてもサムエルはこのイスラエルのために警告しています。第1サムエルの8章の17節抜粋ですけれども、あなた方は王の奴隷となる、まあ、その前にもあなたたちは王にこういうことをやらされるよ、こういうことを取られるよ、こういうふうにしなきゃいけないよっていうのはまあ延々とあるんですけど、最後あなた方は王の奴隷となる、それでも王様が欲しいのかいってサムエルは警告するわけです。でもイスラエルの人たちはいや、それでも王が欲しいんだって言い切ったわけですね。神様じゃないものが私たちの王となったとき、その人生は奴隷のようなものになる、そのように聖書は私たちに語ってるんですね。神様以外のものが私たちの人生の王になったとき、その王っていうのは私たちを奴隷かのように扱う、私たちはそれにコントロールされてしまうような、そんな存在になるよ、そのように聖書は警告しているわけです。で僕もですね、仕事をしているときちょっとそんなに長くはなれないので端折りますけど、自分の中でですね、僕社会人になるときに教会にちゃんと使えれるようにって言って今の仕事を選んだんです。土日祝休みで、ずっとカナンに入れる、札幌に入れるっていうので今この仕事を選んだんですけど、なので僕は自分、社会人としての自分の王は神様だってずっと思ってました。自分は神様を王として今社会に出てってるんだなって自分では思ってたんですね。でただ今年度からですね、ちょっと子育てとか、まあ、いろいろ教会の方針もあったので時間を短縮する勤務にしたんですよ、4月から。でこれどういうのかっていうと、働く時間少なくなる、残業しなくていいっていう、まあ、 他の人が聞いたらすごいいいメリットがある反面、給料減るのとキャリアを止めるっていう、僕にとってはすごい大きな決断だったんです。で、僕すごくですね、こんな感じですけど、仕事のモチベーションは高くて、キャリアを積み上げることに関しての貪欲さっていうのは非常にあったタイプなんですね。なので、あの人の前でこういう仕事をしておけば後々いいなとかそういう姑息な手段、要領よく仕事をしてたわけです。で、僕の中でのプランっていうのもありました。で、僕の中ではこの4月から移動して新しく働く職場っていうのが今後の僕のキャリアを積み上げる上では多分一番大事だと思ってたんです。でも、そこで一回ですね、その勤務にするっていうことは、要は優秀な人が集められる職場とか、成果を出せる職場じゃないところに行くっていうことなんですね、実際の意味としては。これ日本社会の良くないところですけど、でも実際そうなんです。なので、僕はキャリアを止めるっていう選択を自分の中で、実際は止まらないかもしれないんですけど、でもその時の僕にとっては、ああ、これでキャリアがちょっと止まる、もしくはちょっと思ってた予定とは違う感じになっちゃうかもしれないっていう葛藤があったんですけど、でその中で、あれ、自分今キャリアを手放すことに悲しみを覚えてるんだっていうのに気づいたんです。僕はもともと神様のために仕事しよう、神様に仕えられるように仕事しよう、神様が社会人の自分の中で王だって思ってたし、そういうふうに生きてると思ってたんですけど、実は僕の心の中では神様が王じゃなくなっていて、僕の積み上げてきた今までのキャリアとか、そういうプライドとかが僕の中で王になってたっていうのが分かったんですね。あ、この感情はそもそも僕が神様を王としてないことがなんか明確になったんだなって、今までは全くそんなこと思ってなかったんですけど、その時の僕にはそういうふうになんか語られた気がしたんです。かといって僕は皆さんのキャリアを全く否定することはしないですし、絶対キャリアは貪欲に求めた方がいいと思います。それを否定するものではないです。ただ当時の僕にはそう語られたんですね。で、その時この御言葉ですね、サムエル記の第1の12章の17節、これもまた王を求めたイスラエルに対して語られた言葉ですけど、あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り心に留めなさい。ああ、自分は神様を王として求めてたつもりだったけど、違うものを自分の社会人として生きている自分の王にしてたな、それは神様の御心ではなかったなっていうのをすごくこの時にですね、感じさせられたんです。僕の人生の中で神様が王じゃなかった瞬間ってないよなぐらいで思ってました。正直ちゃんと神様優先して生きてきたなって思ってました。でもそうじゃなかった、そうじゃない、無意識のうちに別の王を立ててた、無意識のうちに自分は違うものに王としての性質を求めてた、このキャリアが自分が何が正しいのかっていう判断材料になった、このキャリアとか今後の予定っていうのが自分の人生を導こうとした、そしてこのキャリア、自分が今まで、得てきたものが僕の社会で戦うための盾になっていて、僕を守るものになってて、僕が攻めていくための武器になってた、これを改めて感じたんですね。だから僕は神様を王としてなかったわけなんです。でもこれは全ての人に実は言えることで、無意識のうちに私たちは神様が王なのに神様じゃないものを王としてるし、神様が王なのに神様じゃないものに王としての性質を求めてしまう、それが私たち、それが私たちの抱える弱さなんですね。イスラエルの民はエジプトから脱出してずっと神様の奇跡を見てきたんだけれども、神様じゃないものに王としての性質を求めました。私たちも神様の恵み、奇跡、いろいろなものを体験して、あ、やっぱり神様本当だなって思ってたんだけれども、 神様以外のものに王としての性質を求めてしまう。それが私たちなんですね。じゃあもう一度今日握りたいのは、じゃあ神様は私たちにとってどういう王様ですか。それをもう一回握り直したいんです。なぜなら実感がないから。神様が王だっていうその実態をまだもやっとしてるから。なので今日は明確にさっき私たちが求めた3つに対して神様がどれだけパーフェクトな方かっていうのを最後に、共に、御言葉から握っていきたいと思います。1つ目、裁いてくれる王、私たちは求めてるっていうことを学びました。私たちの目に映るものに中に正しさっていうのが、本当に完璧な正しさっていうのを求めるんですけど、御言葉にはこのように書いてます。詩編の9編の8節ですね。じゃあこれ皆さんでお読みしましょう。せーの。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。アメン。私たちの目に映るものっていうのは正しさ、私たちの目に映ってる正しさっていうのは絶対的なものではありません。時によって変わります。何が正しいかは時代によって変わってしまう。そしてそれは皆さんの私の本質を少しずつ作り変えてしまうものなんですね。ブレてしまう正しさは私たちのこの人生を変えてしまいます。揺らがしてしまいます。本質を揺らがしてしまう。それが私たちの目に映る正しさです。でも神様は完全な義によって全てを治める方です。そして全てを裁く方なんですね。それも変わるものではなくて公平公正な正しさ、絶対に変わらない正しさで私たちに義を示し続けてくださる。それが神様なんです。私たちに何が正しいのかを教え、そして揺らぐことがない私たちの本質、アイデンティティを作る。それがイエス様、それが神様、それが王である神様なんですね。一つ目、裁いてくれる王、これに完璧に答えてくれる、それは神様だけです。次に二つ目は先に立ってくれる王、先に立って導いてくれる王ということを、学びましたけれども、これも御言葉一緒に読みましょう。申命記の31章の8節ですね。じゃあここも皆さんで一緒にお読みしましょう。せーの。主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。アメン。有名な御言葉ですね。私たちの目に映る多くのものは、大体あなたをいつか見捨てますし、あなたの人生を永遠に導くことは絶対にできません。死ぬ時まで同じものが導き続ける、それは不可能なんです。でも神様は永遠に私たちの前に立って導いてくれる存在なんです。私たちは地図がないこの人生という旅の中で絶対に迷うことがありません。なぜなら私たちの神様は私たちの先に立っていかれる王だからです。この御言葉は私たちの人生にも約束されているですね。先に立ってくれる王、これも完全に答えてくれる完璧な方、それは唯一私たちの神様だけです。最後3つ目ですね。3つ目、私たちが求めている王様は戦ってくれる王だというふうに学びました。じゃあここもまた御言葉一緒に読みましょう。申命記の1章の30節一緒にお読みしましょう。せーの。あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。アメン。私たちの目に映るものっていうのはいつもあなたのために私のために戦ってくれるものではありません。戦ってくれませんでした、僕の目の前にいたのに。で、大体のものはそれ自身のためにしか戦わないんですね。皆さんのために戦ってくれるのは相手にとって利益がある時だけかもしれません。一緒に戦ってくれてるなっていう人はその人が利益があるからやってくれてるだけかもしれないんです。なので置かれた状況によってはそのものはあなたと一緒に戦ってくれない時があります。時には敵になることさえもしかしたらあるかもしれません。でも 神様はこの御言葉で語っている通り、自分のためではなく私たちのため、ここにあなた方のためにって書いてますけども、神様は私たちのために共に戦ってくださる神様です。神様に利益があるないに限らず私たちのために戦ってくれる、これが神様なんですね。なので皆さんは決して一人で戦っているのではなくて、神様が確かに共に戦ってくださっています。完全に私たちと戦ってくれる王様、それは私たちの神様だけです。3つ学んできましたけれども、すべて神様は私たちが求めている王様像っていうのを、私たちが思っているよりももっと完璧に、思っている以上に応えてくださっている方だっていうことが改めて、分かったんじゃないかなと思いますし、事実そうです。神様は私たちが求める王のすべてを持っておられる方、神様が本来は私たちの王であるべきだし、私たちは神様を王とするべきなんですね。もう一度言います。私たちの王は神様です。皆さんの人生の王は神様です。職場にいても家庭にいても友達との中にいてもどこにいたとしても、皆さんの王は神様だけです。もしかしたら今までは神様が王だっていう実感がなかったかもしれないけれども、事実神様は皆さんの王です。ぜひこれを今日覚えて握ってほしいなというふうに思います。そしてもし自分の王が神様じゃなかったっていうふうに思うのであれば、今からでも全然大丈夫です。改めて私たちの神様を自分のうちに王としてお迎えしてください。その王様が必ず私たちの人生を最後まで、死ぬまで、死んだ後まで導いてくださる方です。私たちはこの神様を信頼してまた王として歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。神様、感謝します。私たちは王という存在を求めます。何が正しいのかを教えてくれる存在を求めてます。また私たちの先に立ってくれる存在を求めてます。また私たちと共に戦ってくれる、そんな存在を求めてます。そしてそれはいつしか神様じゃないものにその姿を求めてしまっていたりしていた、そのような自分がいます。イスラエルの民も同じでした。ずっと神様の奇跡を見てきたけれども、神様の素晴らしさを見てきたけれども、でもイスラエルの民も神様ではなくて別のものを王としたいと願いました。この私たちの抱えている弱さのうちに、どうかあなたが触れてくださいますようにお願いします。私たちがいつでもあなたを王とすることができますように、主よ、私の心の内に入ってください。私を変えてください。また今あなたの前に宣言します。私の王はあなたです。私の人生の王はあなたです。私がどのような場所にいたとしても、どういう人格だったとしても、それでも私の王はあなたです。それをいつも握り続ける歩みでありますように、どうか助けてください。そうでなかったなら聖霊様、私たちを作り変えてくださいますように、どうかお願いします。あなたを王として歩む、そのような人生と今日から変えられていきますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。